おはようございます。台風が近づいているということで、今日はどんな天気になるのかなというふうにちょっと心配していました。今ちょっと雨は弱くなっていますけれども、皆さんそれぞれに、濡れながらですね、雨に濡れながら来られたなというふうに思います。もしかしたら今日は来られない方も、台風のために来られない方もいらっしゃるかなというふうに思いましたけれども、皆さんこの天候の中ですね、本当にこう神様を礼拝するために集うことができて本当に感謝したいと思います。何人かの方が今日は休まれていますけれども、それぞれ連絡をいただいておりまして、それぞれの事情で今日はちょっと来れないということで、ありました。今日は前回に引き続きましてですけれども、ローマの信徒への手紙の8章から神様に聞きたいと思います。私たちはずっと基本的にはローマの信徒への手紙1章1節から学んできているわけなんですけれども、今日は平安をもたらす生き方というそういう題をつけてみました。この8章、その中でもまた今日読んだところだけでもですね、この心に留まる御言葉というのがたくさんあるんですけれども、特にですね、この、神様の霊に従って歩むといいましょうか、肉に対する義務を私たちは負っていないんだ、肉に従って生きなければならないのではないんだと、そうではなくてその逆ですね、霊に従って歩むものなんだと、そういうようなことであります。そのことがですね、実は私たちの日々の生活、人生に平安をもたらすその鍵になることなんだということだと思うんですね。霊に従って歩むっていうのはそもそもどういうことなんだろうかと、それが非常に、私たちの、疑問といいましょうか、問いになってくると思うんですけれども、それはこの霊に従って歩むというのは、この霊というのは何のことかと、何でしょうね、ここでは聖霊のことなんですね。聖霊なる神様に従って歩む、聖霊なる神様ですから、この神様に従って歩むということです。そのことはどういうことなんだろうかということですけれども、その前に皆さんがですね、もしあなたは神様に従って聖霊に従って歩んでいますか、生きていますかというふうに聞かれたら、何と答えるでしょうね。はい、もちろん従っていますよと答えるのは、もしかしたらちょっと気が引けるという方もいらっしゃるんじゃないかというふうに思います。もしかしたら、いや私はちょっとその質問はしてほしくないなという人もいるかもしれませんね。いや従ってないなと、あるいはまたその中間ぐらいかなという方もいらっしゃると思います。でもパウロはここの中でですね、この霊に従って歩む私たちなんだということをすでに言っているわけです。14節にも、神の霊によって導かれる者は皆神の子なのですと、そういうふうに言っているわけなんですね。ですからちょっとここで不思議に思うことがあるかと思います。まだ会ったことないんです、この手紙が送られているローマの人たちですね。まだ会ったことがない。どんな人なのか、どんな生活をしているのか、そしてまたどんな信仰生活をしているのか、少しは聞いているかもしれませんけれども、それを 見たわけではないですね。だけれども、ローマの兄弟姉妹たちよ、あなた方も私たちと共に霊に従って歩んでいるものなんだということを、いわば言い切ってしまっているわけです。どうしてそんなことを言い切ることができたんだろうかということを私たちは思います。先ほど神様に従っていますかというふうに問われたら、 はい、もちろんそうです。というにはちょっと気が引けたり、あるいはいや、その質問はちょっと弱いなという方もいらっしゃるかもしれないと、そんなことをお話ししましたけれども、まあ、そのように思う方がいらっしゃったならば、ここで私たちがこの神様に従うということを考えるときに、それは 100% 従うことだというふうに私たちはすぐに思ってしまうということがあるんじゃないかと思います。これは5節のところですけれども、実はまあ今日は12節から読んでいただきましたけれども、1節から17節を読んでいただいてもよかったわけなんですが、この5節に、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えますとこうあります。これを読んでね、いや、自分はしばしばこの肉に属すること、肉に属することっていうのはですね、まあ、いろいろな説明の仕方があるんでしょうけれども、例えば経済的な保障であるとかですね、あるいは自分の望みが叶うことであるとかですね、まあ、もうちょっと平たく言いますと、もっと持ちたいとかですね、もっと出世したいとかですね、もっと一目置いてほしいとかですね、まあそういうようなことですけれども、そういうことを私たちってしばしば考えるものです。そう考えるから、だから私は考えることがあるから、私は神様に聖霊様に従っているというよりも、いや、肉に従った歩むものだな、神様には従っていないなというふうに、思われる、だからちょっとその質問は受けたくないというふうに感じてしまうのではないかと思うんです。でもそうなんだろうか。一つの例を挙げたいと思いますけれども、日本でも最近は大きなモールがいろんなところにできるようになりました。私が以前暮らしていた茨城県、まあそれは茨城県ではないんですけども、成田空港に近いので、よく成田の方にですね、外国からのお客さんを迎えたり、あるいは送って行ったりということで、車で通りました。まあ日本で最初ではないだろうと思いますけれども、私が見た限りでは最初の大きなショッピングモールが成田にあるんですね。いや、すごい大きいなというふうに思いました。まあそういうところにね、小さいお子さん、両親に連れられてね、行ったというふうにしましょうか。いや、楽しいものいっぱいありますよ。あれ、なんていうんですか、ガチャっていうんですか、なんかコインを入れてガチャってやるとカプセルに入ってね、こう出てくる、何が出てくるかわからない。まあ、他愛もないといえば他愛のないのかもしれないけれども、子供は愛の好きだろうなってよくわかりますよね。だって私だって、グリコのねキャラメル買って何が出てくるかなんて言ってもわかんない人もいると思いますけれども、そういうの楽しみだったからね。実はお父さんとお母さんは今日は、お父さんのちょっとくたびれてしまったビジネスシューズを買い替えようということでここに来たんです。ナイナちゃんも一緒に来るということで連れてきてもらったんだけれども、まあ子供の方はね、おもちゃ屋さんがあるともうね、そちらに目が行ってしまいますよね。ケーキ屋さんがあったらもうショーウィンドウにもう顔をつけてね、あ、これ食べたいなというふうに思います。そうこうしているうちに、とうとうお父さんとお母さんは先に行ってしまってね、そして見失ってしまいました。まあ迷子になっちゃったんだね。それでそのことにふっと気がついてですね、もう心配になって大きな声で呼びます。お父さん、お母さん、どこにいるの。そうするとお父さんとお母さんは手招きをしてね、あ、ここだよ、ここだよと言って呼んでくれました。まあ子供の方はお父さんとお母さんをちょっと見失ってしまいましたけれども、お父さんとお母さんはずっと見守っていてくれたということですよね。さてこの子はお父さんお母さんに従って歩んでいたんだろうか、それともそうじゃなかったんだろうか、どっちでしょうか。答えはこの子はお父さんお母さんに従って歩んでいたということなんです。確かにあっちのおもちゃ屋さん、こっちのケーキ屋さん、こっちのガチャ、いろんなところにですね、この自分の関心が この引かれてしまったということはたくさんありました。欲しいものに目を奪われてしまうということがありましたけれども、両親についていこうっていう思いはいつもいつも持っていたんですよね。おもちゃのためなら、お菓子のためなら、ケーキのためなら、もうお父さんお母さんとここでね、もうお父さんお母さんを見失ってしまって永久に離れ離れになっちゃっても私は構いませんなんていうふうには一度も思ったことはこれっぽっちもないわけです。彼女は、あるいはこの子は、彼はお父さんお母さんにいろんなところに目移りをしたこともたくさんあったかもしれないけれども、ついていったということでしょう。私たちもしばしば実はこの肉に属することに心が惹かれてしまうという現実があります。心が惹かれるだけではなくて、そこに目が釘付けになっちゃうということもないとは言えないでしょう。でもそれでも皆さんはそうだ、もうこのことのためなら神様なんかどうでもいいや、もう神様から離れてしまおうというふうには思わないはずです。ふっと気がついた時に、ああ私はやっぱり神様の方をずっと目向けてなかったというふうに思うはずです。そうであるならば、あなたは神様の霊に従うものなんだ、神様に従っているものなんだということなんです。逆に言いますと、肉に属することの方が第一で、時々神様の方に向いて、でも最終的には神様よりも肉に属することを優先するつもりだ、あるいはまあそういうふうになって、そういう生き方だということであるならば、肉に属するものというふうに言うことができるかもしれません。そうそう、私もクリスチャンになる前のことを思い返しますとですね、いわゆる神仏という言われるものを拝んだり願い事をかけたりしたことが全然ないのではない。でもそれはですね、なんか病気になった時、風邪ひいちゃった時に、ごめんなさい治してくださいとかですね、あるいはまた大学など受験する時になんかこうお札のようなものを買ってお願いしますねということはしましたけれども、もうこの仏さん、あるいはこの神社の神、氏神様かな、それにずっとこう人生を委ねていこうなんていうふうには全然思っていなかったわけです。皆さん方はイエス様を救い主と信じた方々です。そして先日救いの証をしてくださった方がこの信仰告白の中でおっしゃってましたですね、私はイエス様を救い主であるにところにとどまらないで、人生の主とします、主イエスキリストを信じます、そういうふうに、証ししてくださいました。イエス様に、神様に従っていこうというふうに決心されたわけです。その方もおそらく誰でもそうであるように、いつもいつも神様のことを思い、いつもいつも祈って、いつもいつも神様の御心を求めてということではなくて、自分の思いにぐっとこう引きずられてしまうというようなことがこれからもあるでしょう。でもそれでもあの決心、イエス様が私の主なのですというあの決心を失うことは決してありませんから、その方は神様に、聖霊様に従って歩むものなんだということなんです。逆に肉に従って歩むということはどういうことなんだろうか、肉の思いっていうのはどういうことなんだろうか、まあはっきり言ってですね、世の中は肉に従って、あるいは肉の思いによって動いているというふうに言うことができると思います。なぜならば私たちが肉なるものだからなんですね。その肉というのは何かと言いますと、私たちが生まれながら持っている性質の傾向です。どんな傾向があるのか、生きる目的において、あるいはまたその生き方そのものにおいて神様から離れてしまいがちな傾向 神様よりも自分の望み、神様の望み、神様の計画よりも自分の望みや計画の方に、この心を惹かれがちな傾向、そういう私たちの性質、あり方、それを、ここでは肉というふうに言っているわけなんです。私たちがそういう性格を持っていますので、そしてその人間の集まりがこの社会あるいはこの国でありますので、世の中というのは肉に従って肉の思いによって動くというそういうものであります。それはね、例えば政治の世界を見るととてもよくわかるなというふうに最近私はつくづく思います。なんか今日朝朝食をとりながらちょっとテレビをつけましたら、もしかしたら9月に、解散、国会の解散があって選挙が行われるかもしれないということですね。今の政権にとっては都合のいい時期ということなんでしょうか。もしそうなったら、もしそうならなくても いずれまた選挙はあるわけですけれども、何がこうですね、論点、争点になるか、いろんなことが争点になります。憲法のこともなるでしょう。あるいは外交のこともなるでしょう。でも選挙民の私たちの世の中の一番の関心事は何かというと、いつもいつも経済のことです。どんなに立派な憲法観を語ってもですね、あるいはどんなに優れた外交戦略を語る政治家あるいは政党であっても、結局私たちが聞くのは、ところで経済はどうしてくれるの？景気は良くしてくれるの？仕事を作ってくれるの？もっと給料が高くなるようにしてくれるの？そのことを私たちは聞きますし、また選挙を、この選挙に立候補している人たちは、それに対する答えをやはり一番大切にすると思います。そこで利害が一致するからですね。そして、この経済をどうしてくれるのか、これが選挙の結果を決定するということになりますよ。私たち個人個人の日常生活の中で、世の中の一番の関心事というのは経済のことであり、収入のことであることをよく物語っています。これはやっぱり肉に従うことなんですね。聖書は経済のことはどうでもいいというふうには言っていません。だけれども第一のことではないというふうに明確に言っています。ここが世の中の考え方と違うことだと思います。世の中も表立っては言いませんよ。なんのとにかく経済だよ、とにかくお金だよ、なんていうことはちょっとね、顰蹙を買う言い方になるでしょう。でも本音はそうです。でも聖書は、神様は、例えばマタイの福音書の6章33節で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられると、そういうふうにイエス様はおっしゃいました。その前のところを読んでみますと、このこれらのものっていうのは何のことなんだろうか。経済のことを言っていることがわかります。食べるもの、着るもの、そういうものは第一のものではない。何よりもまず私たちが求めるべきものは神様の国と神の義なんだと。食べるもの、着るものではない、経済生活のことが第一なのではない、そういうふうに言っているんです。そしてその第一にすべきものを第一にしてごらんなさいと。そうすればそのような私たちが必要とする日常のそういう必要は全部添えて与えられるんだというのが神様の約束なんですね。神様以外できない約束です。でも神様だからできる約束であり、誰が約束しているのか、神様が約束しているのだから、私たちはそれを信じるわけです。じゃあ神の国と神の義って何だろうか。これもね、これを語り出したら長い話になると思いますけれども、一言で言ったら愛なんじゃないかなというふうに思います。神様を愛し、そして自分を愛するように隣人を愛する、 それが神の国と神の義だというふうに思うんですね。自分が少しでも多く、ね、この何かのこうチャンス機会を捉えて少しでも多く得ようというふうに心を砕くというのが、もしかしたら私たちの普通の在り方なのかもしれませんけれども、むしろ分かち合い、そして仕えてご覧なさい。それが神様の国と神様の義を第一にしてご覧なさいということの意味なのではないか。先日フェイスブックを見ていたら日野原先生のことが出ていました。ワールドエコノミックフォーラムっていう、まあ、英語のものだったですね。ですからまあ英語圏の人に向けたそういうページなんだと思いますけれども、表題がですね、健康な生活の6つの秘訣というふうにあって、そしてこの日野原先生が挙げた6つのことが紹介されていたんです。最初に出てきましたよ、私はこれは困りましたね、体重に気をつけなさいと、これが第1番目から2番目、楽しみなさい、3番目、分かち合いなさい、4番目、物に執着しないように、あ、それから最初のもう一個前があった、なるべく長く現役でいなさい。まあ、日野原先生亡くなる数日前、1週間ぐらい前まで現役だったそうですけどもね。そして最後が、エレベーターなどを使わないで階段を上がるようにいうことだったんですね。現役、体重の管理、楽しむこと、分かち合うこと、執着しないこと、階段を上ること。特にこの中の分かち合いなさいということと物に執着しないようにというのは、聖書の言葉で言うと肉の思いにとらわれないように気をつけましょうということじゃないかというふうに思うんですね。そしてこのワールドエコノミックフォーラムというそのページはですね、特にこの伝道のためのページではありませんし、クリスチャンが開いているページでもないようです。他の文章を見るとそのことがわかります。でもこのページがですね、日野原先生のこの健康な生活の6つの秘訣を挙げているということ、そのクリスチャンでない人もですね、それが健康な生活の秘訣なんだということをここに感じているんでしょう。私たちはこれが肉体の健康のためのものであると同時に、精神的な、そして霊的な健康の秘訣なんだということを感じ取ることができます。先ほど申しましたように、体の必要は神様にお任せすることができるし、そしてそうするべきなんだ。むしろ私たちは愛と優しさ、分かち合うこと、使えること、こちらに思いを向けるべきなんだ。そのことを日野原先生は自分の生き方の中で教えられ、そのようにしてみて、そして確認したのだというふうに思います。それらに思いを向けるときに神様との平和があるんだ。それらに思いを向けるときに、それらを第一にするときに、神様と歩調が合う、そういう歩みをすることができるんだということだと思います。神様に喜んでいただくことができるんだ、そういうことだと思うんですね。まあ、この私もそのことを学んでる最中なわけですけれども、やっぱりこういろんなことが起こるのは、これは誰でも同じこと。でもその中でしっかり歩むことができるかどうか、その中でもうあたあたパニックに陥らないでこの歩くことができるかどうか、それは神様と歩調が合っているか歩調が合っていないか、これに尽きるんじゃないかというふうに思います。そして神様に歩調を合わせるということはどういうことなのか、霊に従うこと、そしてそれは今申しましたように愛に生きようと決め、そしてそこを歩んでいくということなんだということだと思うんですね。もう一つの希望は、ごめんなさい、この平安をもたらす生き方の秘訣ですけれども、それはこのですね、復活の希望をいつも持つということじゃないかと思います。11月にはこの教会のメンバーのお父さんの墓前礼拝に参ります。茨城県にありますね。 そして帰りに、私の家の墓地があるところなんですけれども、あるキリスト教霊園を、見学しようということにもなっているんですね。そしてその時参加される方は行くと分かりますけれども、入ると復活の希望というですね、文字が書かれた、そういうなんていうんでしょうかね、塔じゃないですけど、そういうものがあります。復活の希望、お墓に復活の希望っていうのは非常にね、不思議に思うみたいですね。その墓地を造園していたその業者の人が、なんでだろうねっていうふうにすごく不思議がってたっていうことを昔々聞いたことがありますが、でも私たちには復活の希望があり、そしてそこに目を向けていると、そこに平安な生き方の秘訣があると思います。復活の希望って何だろうか。第一にはもちろんこの死後の復活の希望です。イエス様は死んで葬られて、そして蘇られた。そのように私たちも蘇られるという神様の約束、神様の計画があります。後で読んでいただきたいと思いますが、コリントの信徒への手紙の 1-15 章にパウロはですね、この復活ということについていろいろなことを書いていますが、その背景として当時ですね、復活なんて本当はないんじゃないかという人たちが教会の中に現れたということなんですね。それに対してパウロは言うわけです。この復活は鍵だよ、復活がないんだったらば私たちの信仰成り立たないよ。ですから先日の信仰告白にもありました、新しく救われた方ですね、復活を信じる、これはもう鍵ですから、必ずイエス様が処女から生まれました、信じます、救い主です、信じます、でも復活は信じません。そしたらもうちょっとこう私たちはその方と学びをしなければならないということになるわけです。信仰が成り立たないんですね。後で見ていただきたいと思いますが、コリントの信徒への手紙 1-15-16 には、もし復活ないんだったらばあなた方の信仰は虚しく、今なお罪の中にあることになると、そういうふうに書かれています。そして32節には、いやそれだったらむしろ食べたり飲んだりしようじゃないか、どうせ明日は死ぬ身なんだから、というふうに言っています。どうせそれだったら食べたり飲んだりしようではないかということは、経済第一に生きようじゃないか、そういうことですよね。肉に生きようじゃないか、そういうことです。それぐらい私たちの生き方を決定的に分けるぐらいに、この復活ということは大切なことなんだということです。事実はどうなのか、私たちはもう死んだら終わりなのか。事実は私たちは復活し、朽ちないものとされ耐えられる、死ぬべきものが死なないものを着ることになる、53節と54節にそのように約束されているわけです。でも死んだ後の話だけではない、死後の復活とともに人生における復活が約束されているということです。ローマの信徒の手紙の8章のこの18節以下を読みますとですね、今日は読まなかったわけですけれども、ここもまだ復活を基調として話がずっと続いているというふうに私には読めます。28節にこうあります。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。いや、なんとも情けないこと、辛いこと、もう万事窮すと思われるようなことが起こるのが私たちのこの人生ですけれども、でもそこで絶望する必要はないのだ、それらのことからの復活があるんだという宣言ではないでしょうか。なければよかった出来事、そう思われることも相働いて益となるのだ。その苦難や困難からそれらが用いられて私たちは復活していくのだ、日々復活の命を生きていくのだという、そういう高らかな宣言の言葉というふうに思います。イエス様も弟子たちへの最後の言葉の中の一つとして、あなた方には
世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているというふうにおっしゃいました。ヨハネによる福音書の16章33節の言葉ですね。イエス様はこの時、私は思うんですけれども、復活を見据えてのこの約束、この言葉だったというふうに思います。勇気を出しなさい。なぜならあなた方は私の復活にあやかるものではないか。あのローマの信徒への手紙の6章5節で聞いた言葉ですね。復活にあやかるものじゃないか。私が共にいるじゃないか。復活の私があなたと一緒にいるじゃないか。そういう語りかけがこの勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという言葉の背景として織り込まれているのではないかというふうに思えるのです。私たちは自分の力や善行やあるいは修行によってではなく、主によって霊に従って歩むものとしていただいたわけです。だから肉の思いを持つことはあるかもしれません、あるでしょう。でもそこにとどまる必要はない。そしてそこにとどまるときには心配と不安が湧いてきます。なぜだろうか。それは神様と敵対する領域であるわけなんですね。そうではなく、私たちはもうその領域、その肉の支配下にはいないというふうにすでに聞きました。恵みの領域にいるんだというふうにすでに聞きました。霊に従うものとされているのだ。ローマの人々、会ったこともない、ほとんど知らない、でも私は言うことができる。パウロは言いましたね。あなた方は霊に従うものなんです。なぜならばイエス・キリストにある方々であるからだ。そういうふうに言ったわけですね。私たちはですから何に思いを向けるべきなんだろうか、何に目を留めて歩むべきなんだろうか。愛であり、優しさであり、分かち合うことであり、奉仕すること、それに思いを向けて歩みたいというふうに思います。それが聖霊に従うということ、その意味だというふうに私たちは聞いています。そしてそのことが実は平安をもたらす生き方のポイントなんだということを今日聞いてまいりました。一言お祈りをさせていただきます。神様、皆を賛美いたします。神様の一方的な恵みによって私たちが贖われて、死から命に移されて、神の子とされたことを感謝いたします。まだ私たちはうめいている中にいます。まだ完全にそのことが明らかになっていません。この世の中に対しても、そしてまた自分自身の中にあっても、そのことが完全に明らかになってはいませんけれども、そのことが約束されているものとして、もうすでに今聖霊に従って歩むものとされているんだということを覚えて感謝いたします。神様、どうぞ私たちが目を向けるべきものが示されました。それは上にあるものであり、愛であり、仕えることであり、また分かち合うことであり、そのようなことなんだということを今日聞きました。どうぞこの教会の中で、あるいはまた地域の中で、またこの国で、また大きくは世界の中で、私たちが小さなものであるかもしれませんけれども、神様に従うものとして生き方を整えられて、日々歩むものでありますようにお導きください。イエス様の御名によりまして感謝してお祈りいたします。アーメン。